よしよしよし。
そうですね。世界派の方はよろしくて、Facebook の方が間もなくつながります。じゃあ、あのね、この、今15分にちゃんとこの配信を始められているわけなんですけど、実はね、12時11分くらいに、友達から、友人から電話がかかってきたんですよ。で、あ、なんだろうと思って、私、なかなかこう、LINE とかをね、あんまり豆に返してないんです。すごい、お分かりの方はお分かりかもしれないんですけど、そのメッセージとか、LINE とかを、なんか豆に返すのが私結構苦手で、なかなか、こう、なんて言うんでしょう。数日のタイムラグがあって、ようやく返すみたいなことが私結構な頻度で起きているわけなんですけど、そう、この12時11分にその友人からね、電話がかかってきて、電話がかかってきたっていうことは、あ、なんかちょっと緊急とか、こいつ LINE 見ないから、ちょっと電話しちゃった方が早いみたいな、そういうなんか案件なのかな、案件というか要件なのかなと思って、とっさに出たの。で、そしたら案の定ね、あとは、あんま LINE 見ないから、ちょっと電話で確認したいことがあるんだけど、っていうことでさ、電話をかけてくれていたわけなんですけど、今大丈夫って、時間大丈夫って向こうが聞いてくれて、あ、ほんとね、3分くらいなら大丈夫って言ったの。3分くらいなら大丈夫って言って、あ、わかった、じゃあちょっと手短に話すねって言ってくれて、きっかり3分で終わらせてくれたのね。素晴らしいと思って。だからこの12時15分ぴったりに、このね、またバタバタラジオを始めることができました。友人よ、ありがとう。素晴らしいと思った彼女のタイムマネジメント。本当に、パッパッパーと要件を伝えてくれて、あ、うん、じゃあこれで、みたいな。うん、じゃあまたね、みたいな。ちなみにその友人とは明後日会う約束をしてるんですけど、明後日楽しみにしてるからね。じゃあね、気をつけてきてね、みたいな、そういうちょっとこう、なんて言うんだろう、心配というか心配りのね、言葉もかけてくれながら3分きっかりに終わらせるっていう、いやー、あっぱれだぜ、友よと思いましたでござる。ということで、友人のおかげで12時15分きっかりにこのバタバタラジオを始めることができました。あ、あやふくさん、やっほー、ありがとうございます。そしてあやさんもありがとうございます、こんにちは。ね、あやふくさん、お分かりですとね、ごめんなさいね、これね、何のフォローにもならないんだけど、私のそのメッセージの返信が遅いっていうね、この事実は、何のフォローにもならないし、何にも胸を張れないんだけど、ね、みんな平等にメッセージ遅い。私。なんていうの？誰々さんには早いとか、ない。ごめんなさいね。本当に。皆さんごめんなさいね。本当に。誰々さんには早くて、誰々さんには遅いとか、なんか、こういうのが絡んでいるときは早いとか、あ、ちなみにね、仕事のことになると、ちょっと意識は、自分がね、自分の中でもうちょっと自分を焦らせるので、もうちょっと早くなるんだけど、でもね、すいません、どちらにしても即レスではないという申し訳なさがございます。はい。でも、本当に開き直るわけじゃないんだけど、っていうか、まあ、開き直ってんだけど、これが私です。という、何のフォローにもならない、ちょっと、フォローしてみました。ということで、バタバタラジオです。はい。ということで、バタバタラジオ、この配信はですね、マーチャントクラブ横浜支部という、ビジネスコミュニティの配信で配信をし、ん？違う、ビジネスコミュニティの、運営でだね。ビジネスコミュニティの運営で配信をしております。で、このマーチャントクラブ横浜支部というのがどういうビジネスコミュニティかというと、ビジネスコミュニティではあるんですけれども、例えば、SNS マーケティングを学んでいきましょうとか、ね、何かを積極的に売っていきましょうとか、うん、例えばなんか商品開発していきましょうとか、そういうことを実はやっているコミュニティではありません。例えばその SNS の投稿何時がいいよとかさ、こういう文言を入れるといいよとか、今はこれが熱いよとか、ね、例えばなんか AI、今これが熱いよとか、そういうのが、全く否定するつもりはないです。否定はしないんですけど、私だって使ってるし、で必要なことだと思ってるし。なんだけど、そういうのを例えば、大きな木の、その枝葉の部分、伸びていったその枝の先の部分、ね、もしくは伸びている枝の一本とかね、 そういうものだと例えるならば、横浜支部で扱っているっていうものは、もっともっと根元の部分、さらには根元よりもその先にある土壌の部分ですね、土の部分を、耕すっていうことをしているのが、このマーチャントクラブ横浜支部になります。で、すごい抽象的なことを言うんですけど、木とか植物が大きく育とうと思ったりとか、大きな実をつけようとか、綺麗な花を咲かせようと思った時に、やっぱり一番大事になってくる元の部分っていうのは土壌だよね。その土が豊かで、例えばたくさん微生物があるとか、微生物がいるとか、いろんな栄養素が混じっているとか、水の含みがいいとかね、水はけが逆にいいとかね、そういうやっぱり土壌が豊かであることで、そこに育つ植物っていうのはどんどん大きく花開いていくし、実をつけていくよねっていうことで、この土壌の部分を、豊かにしていくのが横浜支部です。で、横浜支部で扱っているものはですね、我々は対話術と呼んでいるんですけれども、例えばコーチングであったりとか、NLP 心理学であったり、とか、あとは東洋思想みたいなところとか、メインになるのはコーチングと NLP 心理学になるんですけれども、その他にもいろんな要素を取り込みながらですね、対話術という、一つのものに召喚をしてまして、その対話術を、自分で使って、そして学びを深めて、より、一層身に、心身ともにこう落とし込んでいくことによって、その人間力ですね、木のその土の部分である人間力をより豊かに、耕していくっていうような支部になっています。で、もともとはですね、このスタイフの方は背景に映ってるんですけども、向かって左側に映ってるメガネをかけた男性の方ですね。この方がその対話術の創始者であり、横浜支部の代表の松崎康則さん。で、私がですね、今、統括事務参事という肩書きになっていますけれども、統括事務参事として運営をしております。柴田になります。この松崎さんと、私柴田の二人で、もともとは配信をしていたのが、このバタバタラジオでございます。ふぅでね、このバタバタラジオっていうのは、実はね、もう、丸4年配信を続けてまして、今年でね、もうすぐ5年目に突入する。実は何気に長くやってる配信なんですね。で、ただ、横浜支部も、同じ年月やってるんですけれども、実はこの、対話術の創始者の松崎さんはですね、今年、ちょっと肉体から卒業をするっていう、また次のフェーズにね、もう、行かれる、移られるっていうことがありましたので、とりあえずね、現世のこの世界で肉体が残っている、その私、柴田の一人、でですね、今は配信を続けているような形になります。ただ時折ゲストの方を招いたりとかして一緒にお話をさせていただいたりっていうようなスタイルで毎週この水曜日の12時15分から配信をしております。ということで、ありがとうございます。松さんと足立さんもこんにちは。そしてなんか Facebook の方もきっとどなたかが見てくださっている。ありがとうございます。感謝です。ということで今日のテーマなんですけど、なんかね、いつもここ最近の傾向なんですけど、もう雑談だけを喋って、30分、40分経って、うわー、なんか本題喋れなかったみたいな感じで終わっていく傾向があるんでね。はい。今日はちゃんとテーマについて触れていきたいと思います。はい。でもさ、テーマに入る前に、早速雑談なんですけど、台風がさ、近づいてるみたいじゃないですか。っていうか、首都圏とか関東は今直撃なのかな？実は私今山梨の北杜市っていうところに住んでるんですけど、山梨は北杜市もね、今日は雨なんですよ。雨なんだけど、山梨に越してきてから知ったんですけど、台風がね、来てもね、あんまりいわゆるその、暴風の、そういう台風にね、なんないんですよね。これ山梨のなんか特徴なのかな？山に囲まれている云々みたいなさ。ちょっとわかんないんですけどね。だから普通に雨の日みたい。なんなら小雨みたいな状態なんですけど、皆さんのところは台風どうなんでしょう？ちなみにね、北杜市、めっちゃ寒くなりました。これ台風の影響なのか、もう単純に季節の移りがそうなっているのかわかんないんですけど、もうね、めちゃくちゃ寒くて、もう半袖とかじゃ寝てられない。もう、長袖の、 寝巻きでちゃんと布団かぶんないと風邪ひくみたいな感じになってます。あやさん、北海道はめちゃめちゃ晴れてます。あ、北海道はね、きっと今特に今回の台風ってさ、なんかちょっとトリッキーな進み方をしてるらしいじゃない？北海道は特に、なんだろう、全然影響ないでしょうね、きっとね。あ、でも晴れてるんですね。北海道もだいぶ涼しいでしょうから、どうなんですかね、気温的には。多分山梨のこの北杜市のあたりは、こっからね、もうね、秋めいていく感じだと思います。もうね、夏盛り返さないような気がする。なんならなんかもう、トンボとかバンバン、バンバン飛んでるし、もうね、なんか、ちょろちょろとかじゃない。もう、バンバン飛んでるの。トンボとか。だし、なんて言うんだ。今何の話をしようと思ったんだろうな。そう、トンボがバンバン飛んでるっていうので、ちょっと全部頭の中が持ってかれちゃったな。ヒグラシとかね、泣いてるしね。もうなんか、あ、もう夏終わりかいな、みたいな。そんな感じになってきてます。はい。あ、ありがとうございます。ケイちゃんも、こんにちは。ありがとうございます。嬉しい。ねえねえ、ケイちゃん。こんなところで言うのもなんなんですけど。横浜支部じゃないや。これね、また全然本題と違う、それた話をまたしちゃうんですけど、どうしよう。これでまた今日30分、40分終わるかな。私が今話そうとしたのは、実は今週末のね、15日の土曜日に、東久留米の、その、マーチャントクラブの、本部の事務所。なんか、マーチャントクラブのもう基地ですよね。もうその本部の事務所で、ちょっとね、鉄板焼きパーティーをしようとしてるんですよ。お昼から。それ、ケイちゃん、よかったら、一緒に鉄板焼き焼かない？っていうお誘いでした。でね、本部で、鉄板焼きパーティーをするんだけど、一応ですね、支部メンバーと本部メンバーの交流の場としても全然機能させて OK っていうような話をもらっていて、なので、もう、本部の事務所でやるけど、もう支部とか本部とか関係なく、マーチャントクラブのメンバーさんだったら、どなたでも来ていただいてもウェルカムっていうような、そんな鉄板焼きパーティーをします。でね、この鉄板焼きパーティー、12時くらいから、3時くらいまで、の時間を予定してるんですけど、実はその日3時からはですね、その本部の定例会がその場で行われる、同じ会場で行われる予定なんです。なので鉄板焼きパーティー自体はその本部の定例会までに、まあ、終了させるっていうことにはなるんだけど、もし希望者がいたら、ちょっと別枠の料金にはなっちゃうんだけど、その本部の定例会もそのまんま事務所で受けてってもらっていいですよって、ちょっとお席用意しますよっていうようなものになってるので、なかなか面白いんじゃないって思ってます。ということで、ケイちゃん、もしなんか一緒にジュージューってできそうだったら来てっていうようなお誘いでした。はい。で、ね、あやふくさんいいな、行きたかったって言ってくださってるけどね、あやふくさんちょっと、そう、今回ね、お盆にね、お盆ど真ん中に私が企画をしているもので、でね、この企画、もともとは横浜支部内での交流会としてやらせてもらおうと思ってたんですよ。なんだけどね、あれよあれよとね、柴田主催の、なんか、全体パーティーみたいな感じに、今、なっているので、はい、もう横浜支部とかいう垣根を越えてね、本部でも支部でも、みたいな、そんな感じにはなっているんですけれど。そう。早くさんね、ぜひって思ったけど、お盆真っ只中に私が企画をしたもので、はい。なかなかやっぱり難しい方続出っていう、はい。時期が悪いという、申し訳ないですね。またでも横浜支部内で交流会もやりましょうね。はい。ということ。あ、ケイちゃん、すごいハードル高く感じられてる本部の人の交流。違うよ。全然ハードル高くないの。私の言い方が悪かったかな。とにかくみんなで美味しいもの食べようぜっていうだけなの。ちなみにね、なんか、その日、今のところ、もう確定で、行きますって手を挙げてくださってる方はね、本部の人が基本的にはもうメインになってるんですけど、どなたがいたかな？くんくんさん。その日ね、実は本部定例会で初登壇をされるんですけど、江戸川支部代表のくんくんさん。あとね、くんくんさんの奥様。そうなの。 も来てくださるし、あとはね、森本さんとかもね、名乗りを上げてくださってたと思う。森本さんとか、あとね、高田さんとか、高田さんもともと横浜支部の方ですけれども、今本部のね、本部の方に移籍をされた方ですけれども、高田さんとか、はい。あとどなただったかなみたいな。結構なんかしっぽりになるんじゃないかなと思ってますよ。だから、なんかこう、ビジネス交流パーティーみたいな、全然そんな感じじゃないんで。だからそれを求めていらっしゃる方がいたら、申し訳ないんですけど、もっとなんか私の中では、イェイイェイ、みんな楽しいじゃん、何焼く、次何焼く、肉、マシュマロいっちゃう、イェイみたいな、それくらいの感覚です。はい。そう、あやこさん、10時までならいけるんだ。ありがとう、あやふくさん。そのお気持ちがとても嬉しい。でも、10時だと、まだ起きてない人もいるかもしれない。もしかしたら。特にね、本部の方々だとそうかもしれないよね。そう。夜が主戦場みたいな方も多いからね。はい。ね、そう、ケイちゃん、菅さんとマブダチやん。あ、そうなの？マブダチなの？この前、菅さんとケイちゃん仲良しだったよ。そうなの？じゃあ、もうちょっとマブのダチに会いに来てくださいよ、ぜひ。ね、クークンさん、初登壇なの？意外。そうなの？そうですよね。意外ですよね。私もね、そう思ってたんだけど、実はクンクンさん、今まで何度も、登壇の声はね、かかってたらしいんですけど、その都度ね、いや、ちょっと今は、みたいな感じでこう、なんて言うんでしょうか。木をね、待たれてたらしいんですよ、ご本人が。温めて、満を持しての今回なので、かなり貴重です。だし、お話しされる内容もね、すごく、なんて言うでしょう。もう仮説検証に則った結果、結果もバッチリ出ているものを、ノートのね、活用術みたいなところを話される予定だったと思うんだけど、なかなかなんていうか、内容の濃い定例会になるんじゃないかと思います。はい。ね、ケイちゃん分かった？後でこっそり連絡する。ありがとう。こっそり連絡待ってます。まあ、でもいろいろご事情はあると思うから、私お盆真っ只中だし、それぞれのね、ご都合とかご予定もあると思うので、それはもちろんそうだと思うので、そこをね、無理にどうこうするものではないと思っているので、面白そうってなったらぜひ来ていただければと思ってます。はい。ね、そうそう、あやくさん。木は熟したと。ついにゴリラにと。そう、満を持してなんですよ。木は熟しました。多分これほんと数年越しの、数年？うん。私が聞いたのだと何年越しって言ってたかな？なんか、3年越し？あれ？ 4 年越し？わかんないや、ちょっと。もうなんかね、それくらい木を待たれてるんですよ。そんななんか数ヶ月とかそういう問題じゃないの。もう何年もなの。だからこの先もそんなすぐもう一度くんくんさんが登壇するかなんてわからないですよね。うん。やっぱその安売りしない男くんくんなんじゃないですか。と私はすごく思うので、はい。この先もしかしたらそのオリンピックよりもスパンは長いかもしれないですよね。うん。という感じです。ね。はい。ということで、ケイちゃん荷物積んでたから全然考えてなかったから慌ててしまった。何？あ、なんか、菅さん迷わずケイちゃんカーに乗り込んでた。あ、なんか、あれなのにドライブしたのね。あ、そういうことね。あ、それは、とても、なんて言うんでしょうか、濃密な仰せを。仰せを繰り広げられてらっしゃるじゃないですか。はい。ということで、このままやっぱり30分終わっていきそうだよ。今日のね、本題なんですけど、恩返しって重くない？っていうテーマにしました。はい。恩返しってさ、言葉があるじゃない？私鶴の恩返しとかさ、猫の恩返しとかさ、やっぱりこう、お話、昔話だったりとか、なんかこう、映画になっていたりとかもするわけなんですけれども、恩返しっていう言葉を、これどうだろう？人によって取り方はね、バラバラだと思うんだけど、私は結構ね、なんか、背負う感があるっていうか、背負う感があるなっていう風に、思ってたんですよ。で、なんかね、多分これ、その背負う感みたいな、背負い込む感みたいなのが、 これ、なんかね、学生の頃とかなんですけど、学生の頃とか、あとは、社会人としてね、会社員として、仕事をしていた頃、私は20代の頃は一応会社員として仕事をしていたんですけれども、そう、にね、やっぱりちょこちょこ思うことがあって、例えばさ、なんかプレゼントをもらったとか、サプライズでプレゼントをもらったとか、あとなんか、先輩からご馳走になったとかさ、あとなんかそれこそ車で送ってもらったとかさ、なんか、自分は何も、その人に対してね、何かをしたわけじゃないんだけれども、何かをしてもらった、みたいなこと。まあそれ皆さん絶対ね、あると思うんですよ、何かしら。で、これの究極系って、まあ、親から育ててもらったとかね、産んでもらったとか、そういうことになるような気がするんだけど、うん。だから絶対誰しもあるはずなんだよね。そういう誰かに何かをしてもらったっていう、経験って。で、当時、もうだから10年前とかさ、15年前とかの記憶があるわけですけど、私、まあ、ものすごい自己肯定感が低かったっていうのもあるんですけど、なんかね、そういう誰かに何かをしてもらったとか、物理的に何かをもらったとかね。なんか、そういうことがあると、あ、返さなきゃってすごい思ってたの。あ、なんか、もらってしまった。ボールを。ボールをもらってしまった。あ、このボールを返さなきゃ。何かを何とかして、その人に返さなきゃってすごく思ってたの。だから、なんか、あ、どうしよう、どうしようって、急にパニックになるみたいな。なんか、このボールを、で、例えばさ、それがさ、よく、こう、顔を合わせる友達とか、なんか明日も、なんかおはようって会えるさ、なんていうの、友達とか、あとは、明日も、なんかね、定期的に顔を合わせる仕事先の人とかさ、仕事の先輩とかさ、だったら、なんか、あ、この間ありがとうございましたとかって言って、例えばなんかちっちゃいさ、お菓子とかをさ、なんかこの間のちょっとお礼でとかって、できるじゃないですか。で、実際私ね、してたと思う、そういうことを、当時。やっぱなんかこの受け取ってしまったボールを、何かで返さなきゃって思うから、そういうことをね、ちょっとしてたりしたんですよね。でも、その中には、あ、なかなか会えない人とかもいたりするわけですよね。ああ、久しぶりに会ったと思ったら、受け取ってしまったボールみたいな。そういうことも発生するじゃないですか。とか、これね、私の中では別に重い話をするつもりはないんだけど、まあ、恩返しって重くないっていうテーマで重い話をするつもりはないっていうのもなんなんだけど、これちょっと規模の大きな話になると、この横浜支部そのものがそうだなって思っていて、横浜支部、マチャントクラブ横浜支部は、対話術の創始者であり、もともと横浜支部を立ち上げた代表の松崎さんが、ここまで作り上げて大きくされたものなんだよね。もちろんそこには、メンバーさんのお力だってもちろんあるし、いろんな人の力は加わってるんだけれども、もう松崎さんが作られたもの。それを今私は統括事務参事として引き継いでるんですよ。ってなると、ものすごい大きなボール受け取ってもうたーっていう状態が、まあ今なわけなんですよね。言ってしまえば。やばい、でっかいの来たでーみたいなのが、まあ今の状況だったりするわけなんですけど、ただね、この横浜支部に携わるようになってから、その運営に携わるようになって、もうかれこれ5年近くなるわけなんですけど、その10年前、15年前の当時の私のやっぱり思考からかなりほぐされてまして、捉え方とかね、考え方っていうのがかなりこの横浜支部でほぐされまして、今はね、実は受け取ったボールをそのまんま何かしらの形で、その爆弾ゲームのように、やばいやばい、これ早く返さなきゃ、この人に、私にこれをくれた人に何とかして返さなきゃみたいな気持ちは、今ね、実はあんまりないんですよね。っていうような気持ちになっているので、正直、重いっていう、捉え方は今は実はしてないところがある。でも当時の私はしてた。しかもさ、サプライズプレゼントとかばったりするじゃん。それさ、私ね、本当に卑屈なことを言うし、すごい嫌なことを言うんですけど、当時の私が思ったことって、私、あなたにくれって ボール渡してくれって頼んでない。頼んでないのに、うわ、ボールもらっちゃったじゃん。ってことは私、全然自分で望んでないのに、このボール、もう一度この子に返さなきゃいけないじゃんみたいな。え、なんだよみたいな。私頼んでねえよみたいな。そんなことまで思ってたくらいだったんですよね。本当に嫌なやつだよね。嫌なやつだし、卑屈だよね。本当に。うん。それくらい思ってたくらいなんですけど、今ね、たどり着いた考え方っていうのは、10年、15年経って、しかもこの5年くらいでこう、横浜支部に携わるようになって、たどり着いた考え方っていうのは、あやふくさんが、恩送りっていうことを今、コメントで、恩送りが好きだなってコメントしてくださってるんですけど、そうなのよ。私も今ね、ここにたどり着いた。恩返しじゃなくて、恩送りっていうか、まあ、恩巡りみたいな考え方だったら、重たくないなーっていう風に思ってるのが今です。っていうのが、そのね、社会人20代の頃、先輩からご馳走してもらうことって結構あったんですよ、私。で、私の社会人生活、社会人、今でも社会人なんだけど、私のその会社員として生活をしていた20代の頃って、転職とかもしてるんだけど、転職前も転職後もね、万年下っ端だったんですよ、私。下が入ってくるっていうことがなくて、だからいつも先輩にご馳走してもらうのが私。で、私はそれを、その下、後輩に、私もこういうことしてもらったからさっていう風に、後輩にご飯をご馳走するとかっていう機会がそもそもなかったですよね。で、機会がないまま、なんか、なんて言うんでしょう、個人事業になって、後輩とかいう考えもなくなったみたいな、そういう概念もないところに来たみたいな。私永久に先輩からもらったこのボールを次の、後輩に渡すことができないとか、で、会社も辞めちゃってるから、その先輩に何かを返すこともできないって思ってたんですよね。なんだけど、なんかね、私今、この週末、さっきちょっとその、マーチャントクラブ本部でね、鉄板焼きパーティーしますよとかっていうのも言ったけど、あさってからね、ちょっとその、私実家が横浜で、横浜の実家の方に行くんですよ。で、その時にね、私の友人に会ったりとかっていう機会もあるんですけど、そういう時に、あ、なんかお土産を用意しようって思ったのね。で、私今山梨にいるし、なんかちょっと喜んでもらえるようなお土産を、用意しようと思って、実は午前中ずっとそのお土産を揃える旅に出てたの。でさ、なんかそれを、そのね、道中、なんかいろんなところを回ったんですよ。その、うちのすぐ近所にある酒蔵とか、あとは市場とかね、新鮮な果物とか、野菜が売ってる市場とか、あと、まあ、ローカルスーパーとか、いろんなところを巡って、揃えていったんですけど、なんかその道中、あ、なんか、私は、その後輩にご飯をおごるとかっていうこともしてないし、そのかつてご飯をご馳走してくださったその先輩方に何かを、返すってできてない方たくさんいらっしゃるんだけど、なんか、やっぱその時やってもらって嬉しかったこと？例えばそのご飯をご馳走してもらえて嬉しかった。当時、まあ私はお金もなかったし、なんか、なんだろう、すごい言い方悪いけどさ、人の金で食う飯はうまいっていうかさ、すごい言い方悪いけどさ、やっぱなんか、これあなたにどうぞってやっぱりさ、ご飯なり、お酒なり、で、なんかプレゼントしてくれたこととかもそうですよね、これあなたにどうぞってやっぱり。渡してもらってるわけだよね。それがやっぱ嬉しかった経験があるから、あ、これをまた誰かに、なんかこう、渡したいなって思って、そのお土産を、こう、揃える旅に、今日は、午前中は出てたわけなんですけど、あ、これなんか、こう、形は違うとしても、そして、時間はだいぶね、経っているとしても、あの時私してもらったことを、また次別の誰かに、これは、渡そうとしてるってことだなって。で、別にそこに私は返してもらいたいなんていう気持ちはみじんもないわけ。ただよ、渡して喜んでもらえたらそれでいいっていう。嬉しいとかって言ってもらえたらもうそれで、私はもう十分満足なわけ。 なんか、あ、これでいいんだな、みたいなところに、すごく、思い至って、なんか、今朝から、なんかすごく気持ちが良いという話でございます。だからなんか恩返しっていうと、その人に返さなきゃって思ったりもしたりするし、なんか同じことを自分もしなきゃって思ったりするかもしれないんだけど、なんか決して形は一つじゃなくていいっていうか、で、そしてなんか時空が違ってもいいっていうか、時空？時間？うん。なんかすぐじゃなくてもいい、返すのは。うん。っていう風に思いました。だからあの時私は先輩にご馳走してもらったとか、上司にご馳走してもらったとか、友達からサプライズのプレゼントをもらったとか。なんかそういうことで、当時ね、私の受け取り方って偏屈なところがあったけど、でもやっぱりどっか嬉しいっていう気持ちがあったんですよね。だからこそ、なんかその時にみんなが私に種をまいてくれていて、なんかようやくちょっとずつこのね、横浜支部に携わる5年の中でもっと思考がね、柔軟になって、なんか気持ちよく、そのままを受け止めるとか受け取れるっていうようなことになってきて、ようやくその種が、みんながあの時まいてくれた種が芽吹いてきて、で、ここからなんかもっと大きな形になって、私はまたその、なんだろう。私なりの形で、なんか次につなげていけばいいんだなーなんていうことを思ったりしましたでござる。はい、丸。ちなみになんかね、こういう考え方って、なんか海外とか欧米圏とかにもあるんだって。でね、なんか、なんだろう。なんていう言葉だっけな。pay it forward とか、pay it forward っていう、なんか、考え方があるらしい。ね、まさにこれはなんか、別の誰かに、自分が受けた恩とか親切っていうのを、なんか別の誰かに渡していこうみたいな。forward だから、なんかその前に前にみたいな、そういうことなのかな。返す、バックじゃなくて、forward とか前に渡していくみたいな。なんかそういう考え方があるみたいですね。うん。っていう豆知識。そう、だからなんか、恩返しっていうと、やっぱなんか、そのね、同じ形で返そうとしちゃうとか、その人に、同じ人に返そうとする。そこになんかこう、ちょっと執着しすぎてしまうところがあるかもしれないんだけど、なんかその執着は手放して良いものなんではないかっていうふうに思ったところです。はい。ということで、すごいコメントいただいてありがとうございます。そう、あやくさん本題これからそうなのよ。しかも本題10分くらいで終わったんじゃない？まあ、そんなもんさ。ね、松さんが、今朝書いてたノートの内容に近すぎる。え、そうなんだ！へぇ、松さんなんだろう、シンクロしてますね。あやくさん、音巡りいいね。松さん、遥か遡ったらバタさんと同属性だったのです。あ、そうなんだ。なんか、でも、なんとなくそんな匂いを感じる。とか言ってみたり。でもさ、なんかこんなことを言うのはなんなんですけど、なんだろうね。ある種、やっぱ真面目だったりとか、いや、真面目だからこそ、あ、受け取ってしまったこのボールを早くこの人にもう一度返さねばみたいに、律儀なんだろうね。真面目だし、律儀なんだと思う。うん。律儀、けなげ。だからこそ、なんかこう、出てくる発想でもあるのかなっていう気もする。ね。あやくさん、情けは人のためならず、愛は巡って巡って帰ってくる。ねえ。本当にね。そうですよね。あたちさん、ペイフォワードって映画がありますね。あ、そうなんだ。あ、なんかじゃあ、そういう、なんだろう。どんどん。ちょっとだいぶ違うと思うけど、わらしべ長者的に何かをやっていく。ちょっと違うよね、わらしべ長者ってね。イメージなんかこう繋いでいくみたいなさ。なんかそういう映画なのかな。あやふくさん、目の前の人を大切にすることが昔救ってくれたあの人へのお礼になるよね。な、そうかもしれないですね。なんか、あの時のあの経験があるから、今私はこういう風に人に接することができるとかさ。そもそもなんか私があるのはあの時のあの人の言葉のおかげなんだよね。だからなんか、究極、なんかすごく健やかに元気に生きる。なんかそれでも、私はなんて言うんでしょう。かつて、 自分に何かこう与えてくれた人たちに全然顔向けできるような気がします。ね、ケイちゃん、短時間にようやく。ね、ようやくをしようとしたわけではなくて、内容が、それくらいのボリュームだったということですね。まあまあ、バタバタラジオのいいところですよ。あやふくさん、高校生の時に亡くなったおばあちゃんに一生かけて恩送りしたいんだ。へえ、あ、そうなんですね。なんか、もうでも十分送ってるんじゃないっていう気がするけど。そうでもないのかな。一生やっぱりかけたい気持ちがそこにはあるんだろうな。あやふくさん、あたちさん、聞いたことある。あ、ペイフォワードって言えば。そうなんですね。いや、ごめんなさい。すごいさ、間が空いちゃったんだけど。一瞬ね、あ、そうなんだ。じゃあ調べてみてみようかなーっていう言葉がここまで出かかったんだけど、なんか、いや、私、本当に見るかなって本当に見るかな、私。そんなことを言って本当に見るかなっていうのが一瞬よぎって、いやいや、でも、見てみてもいいんじゃない？いやいや、でも、みたいな感じで、葛藤があって、しばらくフリーズしました。嘘はついちゃいけないよね。とかさ、なんかいけないしね。とかさ、不用意なことは言ってはいけないよね。とか、なんかちょっと一瞬思ったりとかして、すいません、間が空きました。はい。なんて言うんでしょうか。頭の中が、そのまま出た、間です。はい。ということで、今日のバタバタラジオこのあたりにしたいと思います。バタバタラジオじゃなくて、ちょっとお知らせですけれども、先ほど、冒頭でもね、ケイちゃんを、公開お誘いしましたけれども、今週の15日の土曜日ですね、15日の土曜日に、場所は、マーチャントクラブ本部事務所、東京都の東久留米市にあります。その事務所にて、鉄板焼きパーティーします。イェイイェイイェイイェイ！で、これは、マーチャントクラブのメンバーさんであれば、どなたでも、支部、本部、関係なく来ていただいていいイベントになってます。で、費用とかね、その辺は具体的に、定めているわけじゃないんですけど、すんごいこれ緩い回で、私の中では、緩く考えていて、このね、事務所のすぐお隣が、イトーヨーカ堂なんですよね。で、イトーヨーカ堂で、当日、材料をもう買い出ししてくると思うの。で、そこでかかった費用を参加人数で割るっていうような感じになります。まあ、どうですかね。目安3000円くらいになるかな。人数にもよるんですけど、人数がたくさん集まれば、もしかしたらもうちょっと少なくて済むのかもしれないし、もしかしたらなんかもう、なんて言うんでしょう。みんなで買い出しにも、準備にね、参加していただける方、がいらしたらみんなで買い出しに行こうと思ってんだけど、なんか高級食材食べたいみたいな人がいたらまたちょっと話は変わってくるかもしれないんですけど、まあでもかかった材料費をそのみんなで割るっていうようなクリーンな会計です。はい。になります。で、もしご希望者がいらしたらちょっとね別枠の料金をそれは必要になるんですけれども、そのまんま、ね、3時からの本部の定例会も参加いただけるっていうような形になります。はい。なので、ぜひぜひ、お盆中ではありますが、ワイワイできたら、なかなかね、こういうパーティーみたいのする機会、ありそうでないので、ぜひぜひこの機会に参加していただけたら嬉しいなと思っております。はい。ということで、そう。直近はその15日ね。で、あと、横浜支部なんですけれども、毎月第1土曜日に、定例会をオンラインで行っております。で、8月は、今ね、スタイフの方にもコメントたくさんいただいてますけど、あやふくさんに登壇をいただいて、もうすでにね、終わってしまったんですけれども、次は9月の定例会が控えております。次はですね、9月の5日の土曜日ですね。で、時間は3時、夕方っていうかお昼から、お昼っていうのかな、3時から5時で、オンラインで定例会を行います。で、次のテーマはですね、これは私が今ちょっとこう、いろいろ考えを深めたいというか考察したいって思っている分野なんですが、課題の分離について、扱ってみようかと思っています。はい。まだなんか具体的にこうなるぞみたいなことが言えるわけじゃないんだけど、そう、課題の分離について自分の中でこう仮説を立てて、こうなんじゃないかっていうような考察をしていきたいなと思います。はい。課題の分離ってなんか聞くんだけど、言葉として。聞くんだけど、なんか、
いまいちよくわからないのと、すごいなんか私、アバウトだなって思ってて、なんか、こう本を開くと、人の課題を背負い込んではいけません。課題を分離しましょう。丸以上みたいな感じの書かれ方をしていて、いやいやいや、だからつまり、課題ってどう分離すればいいのみたいなところを私はずっともやもや残っていたので、なんかそれをね、自分なりにこう答えをちょっと見つけ出したいなと思っているところです。はい。ので、課題の分離をテーマに、9月は定例会を行います。で、一般参加ももちろん受け付けてますが、一般参加に関しては私の方からちょっとご案内をお送りしないといけないので、ぜひ、スタイフだったらこのメッセージ、レター機能。で、あとは、Facebook だったらメッセンジャーのメッセージ機能で、はい、ご一報いただけると、その後ご案内をお送りすることができます。ということで、こんな感じ。はい。足立さん、解説動画を要約した数行の文章で済ませるのもありですよ。いやでも、多分皆さんね、もし私がバタバタラジオね、今日話したいことを数行で、はい、これです、みたいな感じでさ、終わらせたとしてさ、多分さ、残りの33分はさ、33分 ?27 分はさ、一応30分で終わらせたいという気持ちはいつもあるんです。もう今日も40分経ってるけど、残りの23分は私、なんかくっちゃべってるんでしょうね。だと思う。だからやっぱり終わらないような気がするね。あやふくさん、イエイイエイイエイ。ゆうちゃんもイエイ。今日、クリーンな関係。そうです。クリーンです。はい。とても、霊体、クリーンです。ね、もう9月ですよ。ゆうちゃん、課題の分離、娘によく言われる。子供たちの心配ばかりしてるとよく言われる。それお母さんの問題じゃないって。あ、ねえ、そうなんですね。でもこの、子供たちの心配をしてしまうのは、やっぱり、愛ゆえだなっていうのは思いますけどね。もう愛してるがゆえに心配が尽きないっていう、なんかすごく心温まるな、なんていうふうにも思いました。まあでもぜひ、ケイちゃんもご都合ついたら、ぜひ、定例会、横浜支部定例会参加してみてもらえたら思っています。私なりにこうなんじゃないか、とかっていうのね。なんていうの、課題の分離の線引き。の仕方みたいなことをちょっとね、私は深めていきたいっていうふうに思っているので、ぜひお越しいただけたらと思います。はい、ということで、今日の横浜支部じゃないバタバタラジオはこれにておしまいでございます。皆様今日もありがとうございました。また来週です。バイバーイ。